现在来这个是会议。
トヨタの方によりますが、情報科学部認知科学科というところの三宅と申します。よろしくお願いいたします。30分、中身の濃い話、いろいろ考えることがあった後に、なので、続けて30、90分ですね、ちょっと大変かなと思うんですけれども、聞いていただければと思います。認知科学っていうのは、私たちが一番わかりやすくは、賢さを研究する科学なんだ。賢さを作ってみたいとか、賢さってどういう仕組みなのかということを考えていくんだという、これは機械が賢くても構わないというようなことを言うんですが、最近ね、その人を本当にどうやって世の中が変わってくる、どんどん新しく出てくる知識を学んでいるんだろう、で人はいかに学ぶかというテーマがいろんなところで研究テーマとして取り上げられるようになってきた。でそれを認知科学者が見ておりますと、人はいかに学ぶかですね。私たちがいろいろ見つけてきてきたことが本当に現場で役に立つかどうかをこう実証してみるいいチャンスが来たということでもあるんじゃないのというので、いろいろやってみますと、賢さが分かったからロボットに入れられるかと思ってやってみたら全然うまくいかなかったというのが認知科学の始まりみたいなところがありまして、最近はいろいろ人の知識について知ってるはずだから人を賢くもできるんじゃないかと思ってやってみたらやっぱり難しいですねというので、研究者がいろいろ学びについて学んでいる。このプロセスが面白いし、学びについて学んで賢くなれる望みがあるなら、それは学生もそうなってほしいということを考えて、やっているようなところがございます。そういう意味では先ほどの話の中で出てきた大学の中での個々のいろいろな試みというものの一つの形、ただ私たちが本当にやっていることをそのままお話ししようと思いましたので、かなり研究っぽくやっているところもあるんですけれども、その研究っぽくしたところとかデータをどう分析しているとか結果どうだとかとか全部落としてですね、話にして持ってまいりました。で、認知科学科というのはどんなカリキュラムで何を教えているところかといいますと、コンピューターの使い方というのも多少は賢い使い方、リテラシーですとかプログラミングから計算機科学、人工知能、ユーザビリティエンジニアリング、論理数理系の授業もかなりございます。理工系の学部の中に入っています。で、その中で人というのはどういうものか、人はどう考えるのか、人はどう問題解決するのか、人の賢さとは何かという、認知科学の基礎、人の研究の仕方、認知科学をどう応用するかというようなことを教えて、卒業研究もやってもらう。文系理系総合学科のようなものです。いまだに10年経つんですが日本にここしかないという、嬉しいのか悲しいのかよくわかんないですけれども、認知科学の中で、先ほどいろんなことをやりますと言いましたので、コンピューターなんかもかなりはっきり教えたいんですけれども、その認知科学のところでは認知科学の基礎、いろいろ研究があったその基礎、賢さってどう考えられてきたか、どんな研究があるのかという話、それから人間研究の実際の仕方、実験ですとか観察とかモデリングの仕方、それから実践応用、ユーザビリティエンジニアリングと今言った方が聞こえがいいんですけれども、そういうもののインターフェースの設定評価ですとか、最近ですと少しこういう学習環境、思考支援環境の設定評価なんていうのことを教えています。で、ついでにこういうことをやっているならば、その中で賢くなっていってほしいので、その賢くなり方そのものを身につけて出てきてくれると、少し認知科学科に来たというユニークなところが生きるかなというようなことも大変かなり意識するようになってきました。で、社会に対してどんな人材を育てたいのか、コードが降ってきたらとにかく作れますってルーチンのワークができますっていうのではなくて、システムってこうやって作ればいいですよねっていうことが言える有能な SE ですとか、そのユーザビリティについてエンジニアリングができる人間ですとか、e ラーニングの環境設定評価なんていうことができるというようなところが実務的で狙っているところですけれども、もう少し一般的には学部を出たということで、人がどういう時にどう賢い判断ができるのか、あるいは間違うのかというようなことについて賢さのメカニズムっていうものが分かっている社会人、 あるいは、多分ですね、うちでプログラミングの教育がものすごくうまくいったとしても、大学で学んだプログラミング の能力で職場に入って3年4年経ったら言語が変わってしまったりしますので、とにかくこの自分で賢くなれる自信っていうものを目指したい、この辺は希望ですね、ということを考えています。でこういう人材を育てたいということになると、じゃあ学生である間どんな学生で学部の中でいてほしいのかということを考えると、やっぱり人の認知特性についてこれまでの研究をしっかり理解していてほしい。で人の認知について、例えば研究の話ですとか、まあなんか、人がこういう判断するんだってって話が出た時に、それは人間として多分そうするのは普通だろうねとか、この話変だねっていう、こう真っ当な判断ができる。そして自分たちでやっていることが実社会でどう役立つのかっていうことが大体分かっていて、でついでにですね、自分の認知特性というものの強みが4年間ぐらいの間に分かっていって、それを生かす方法を知っていてほしい。で自分に対して認知科学者になるということが一つの目標というようなことを考えています。で実際何をやっているのかを少しずつお話ししていきたいんですが、例えば最近ですと研究法も教えますので、例えば応用統計とか実験デザインの仕方、認知科学ってもともと神経学ですとか哲学ですとか言語学、大脳生理学、社会学、いろんなもの のミックスの学際学問なもんですから、いろいろこう借りてきているものがあって、実験をやるとき その応用統計、実験計画法なんていうのも教えるんですけど、その時にできるだけもう認知科学の研究の話とドッキングさせて持っていく。認知科学の内容を教えている教師と、それから応用統計を教えている教師が相談して、複数の教師 で認知科学の話で扱う実際の研究例っていうもので模擬データを作って、それを実際に応用統計の中で、指標を決める、そもそもどういうことというようなところから、相談しながらやっていってもらう。できるだけなんですけれども、お互いに今日の話はこういうふうに流したいという、教案ですね。だいたい喋るつもりだとバーッと書くと A4 の紙で8枚とかぐらいになると思いますけれども、今日バンバン書いていってこんなこと喋るっていうので書いていくぐらいですけれども、そんなものを書いて、事前に検討をできるだけする。それから授業の中で出てくる厄介な概念、分布っていうのがそもそも厄介な概念でして、そんな抽象的なものを想定できません。でなんかどうしてどこかで正規分布なんての突然出てくるんですかって言われると、なかなか答えが難しいわけで、そういう厄介な概念については自分で考えてもらって、でこっちが説明をして、で学生自身も自分でも説明をしてみる、自分でも話してみるっていうようなことをできるだけ繰り返すチャンスっていうのを作っていく。でこのようなことをやっていくために、まだ80人とか100人とかで講義をやっているんですけれども、その中に複数の TA を入れていく、だから教師が2人に TA が4人ぐらいで100人ぐらいの学生を教えているというような講義が、かなり数出てきています。で、必ずビデオで授業は、撮って、全体撮るだけじゃなくて、最近は少し力入ってきまして、3、4人で話してもらっているときに、3、4人、1人、1つずつ、こういうIC レコーダーのビデオを、結構これ、大変なんですけども、少しずつそんなこともやりだしてみて、ビデオの中で、自分たちのやっていることを見直すというようなことを始めてきています。これによって私たちの教え方っていうのはじわじわやっぱり変わらざるを得ないところがありますし、学生の方の反応っていうのもじわじわ、こちらが望んだほどではないにしても何らか反応が変わってきているというような手応えがあるというような話です。普通のって言うと赤なんかしときゃよかったと思ったんですけど、なぜやっぱりそれ普通の講義っていうのを諦めて、たくさん TA も入れて少人数のグループでこっちが説明したことを、じゃあちょっとここあなた喋ってみなって言って喋らせるみたいなことをやってるのかって言いますと、これは単なる反省というふうになるんですが、私ももう 教員歴あんまり年代では言いたくない、中京大学で10年勤めたら表彰していただいたっていうような人間なんですけれども、何かを教えする1年経って先生って廊下で言われるんで、その講義の話なんかを始めると、私が話したことを覚えていてくれる学生ってのはほとんど皆無である。でそう言われるとですね、私自身も大学の時の先生に会った時に先生って懐かしく声をかけると思うんですけれども、その先生が例えば6月18日が明らかに講義の日だった、その日に何を話されたか もしかしたら認知的に人の覚えているものではないのかもしれない。で、いろんな話をこちらは例えば半期ですと研究の話をしますと90分の中に2つや3つの話ができます。でそうすると15回授業があると半期の間に45ぐらい研究の話をするんですが、こちらもまさか45全部学生が覚えてるとは思っていないので、何をするかというといろいろお話ししました。その中で1つや2つは興味を引いたものがあると思いますので、それについて少し詳しく調べてレポートを書いてください。でレポートで調べてきてもらったものに何か報告書の研究者の方が一番する問題がこういうことで、まあ、大事なことはこういうことで結論としてはこういうことがありましたというものが非常に簡単にまとめてあると、それでその学生は分かったと思ってしまっている。これもしかしたらこっちを騙されているし、こちらも向こうを騙しているかもしれない。というか、あの中で学生がやっていることを細かく見ていきましたら、私のケースに限ってというふうに申し上げますけれども、明らかにこれは相互何かおかしな騙しが起きていたという気がする。でこれをやってても多分資格がないだろう。それから驚くべきことなんですが、応用統計を応用統計として教える、認知科学の研究を認知科学の研究として教える、その中には応用統計を使ったような統計を使った研究の話が出てくるんですが、学生に聞いてみると2つの授業の間に関係がある、でそんなのありですかっていう答えを書いてます。高校まで1時間目は体育、2時間目は国語とかいう時に、国語の時間に1時間目の体育のことを考えていてはいけないっていう教育ていうか、そういう環境の中でずっと勉強っていうのを受けてきて、大学も1時間目は応用統計、2時間目は認知科学だとこうやって別々思うでしょ、なんか関係があるんですかという学生がいるぐらいで、あこのぐらい議論ができるようになってくると結構いい学生なんですけども、むしろ授業はつながらないものであるというふうに学生が思っているらしいということも、最近の発見なんですけど、これはまずいだろうと私たちが思っています。でそれから大学で勉強することが、ここでプログラミングやったって課題はできるようになったけれども、自分が課題ができるようになったこのプログラミングの力で雇ってもらえるわけはないですよねって学生が言って、こっちの目しっかり見てそう言われた時に、その力で雇ってもらえると思うよって言えるかって、やっぱり言えないですね。学生が学んでいることが実社会とつながっていないのはまずいだろう。だから学生が1年生でいろんなことをやってきた、でそのことがじゃああの授業でこういう学び方をした、こういうことを身につけた、それで2年生の授業っていうのにつなげていこうっていうことを私たちはやらないんですから、学生が自発的にやるわけがないというようなことがあって、普通の講義はやめようということになりましたが、全面的にやめるというわけではなくて、これはあのアメリカの研究者にものすごくうまい反応字をつける人たちがいるんですけれども、講義というものにはそのテリングするタイムがあるんだと、今はこれ実験でやってて、で単に学生になんかこういろんなことを自分たちで調査しなさいって言ってそれをほっとくグループと、講義をガーッてやるグループと、いろいろそのいろんなことをその調査する探求するグローピングさせる、で挙句の最後のところにそのタイムフォーテリングを取って、実はこの話だねって言ってスパッと1回だけ講義をしてやる、この3つを比べるとやっぱ最後にスパッと講義出てやったような時にものすごくやっぱり学生の方がうん分かったって言ってくれるいうような、こういう類いの研究っていうのはちっちゃいのがいろいろ出てきているので、ただこの実験っていうのを、私たちのところでレプリケートしようと思って、あの助手の人が頑張ってやってたんですけど、全然レプリケートできないんですね。で非常にやっぱり実験的にこういう結果が出るような講義にしてあって、私たちが本当にやりたいの講義とはやっぱり違う。で講義っていうのがいつでもこうなるわけではなくて、ただタイムフォーテリングっていうのがあるよっていうそのメッセージは本当だろう。で講義の中と学生にさせる学習活動っていうものをうまく組んでいくことによって、本当にここでスローガンで研究者が言ってるタイムっていうのは何なのかっていうのをつかみたい、それが人の賢さの研究にもつながるだろうというようなことで私たちはやっています。ということで学習の学びを変えたい、で私たちは今の学習の目標として考えていることっていうのは、1年経っても大事なことをそこだけでいいから覚えていてほしい。でそれからいろいろ聞いた話っていうのがバラで入ってるんじゃなくて自分の中でつながっていてほしい。でそれから自分が1年生の時にこういう話だと思ったけど2年3年でやってったらあれ違ったのねっていうので考えが変えられる、そういう学生でいてほしい。で学ぶためにはどうしたらいいかが分かってくれたらもっと嬉しい。 そのための学習活動として、語る言葉になっちゃうんですけれども、私たちができるのはやっぱり認知研究について伝え、研究の仕方について一緒にやってみて、でその認知研究の、一つ処方を一緒にやって結果を出していくという学部行事ですので、複数の認知研究について自分で説明ができるということ、それからそういう複数の研究成果をつないでいける、統合できるということ、それから統合した結果を現実的な問題に応用できるということ、でそういうことをやりながら自分で賢くなる方法っていうのを、こうやってみたらもっとうまくいくかな、自分で試していけること、というようなことが学生の活動の中に現実に出てくるというのを、これを目指して授業を組んで、会議を組んで、実際に学生に働きかけて、これが出てくることを確かめようというようなことをやっています。でキーワード的に自己説明という話と統合という話、それから現実問題への応用、それから自分で賢くなる方略という順序で、あとの時間をいただきたいと思います。自己説明で自分でとにかく話してみたらという話なので、多分いろんな先生方がもうすでにこういうことをやってらっしゃると思います。なんかちょっと話した後で、今の話どうだったって言って、こういうクラスの中を少人数でこう話し合わせる、あるいは、比較的半年なり、1年なりの最後の方に調査結果をプレゼンテーションを、教室に対してするポスターセッションをやったり、ラウンドテーブル方式を取ったり、前に出てきた発表っていうのは20人ぐらいの授業ですとかなりうまくいく、私たちも選択の3、4年間授業でそういうこともできるんですけど、80人、100人いますと、それやってるとそれだけで何週間って延々とかかってしまうので、80人ぐらいいますと時間半分に切ってポスターセッション両側でやり合うという、全般のポスターセッション出してる間に後半の方がポスター回って、でせーのって45分でポスターが回ってというような形でやる、あるいは調べてきた子たちを、ラウンドテーブル形式でテーブル作って、その中でいうようなことをやってます。こういうことをやるんですが、やっぱどうしても複数の PA が言ったり、します。ちょっと変わった方式としてやってますのは、この2番目のところに書いてる、担当責任部分っていうのを交換させるという重層方式っていうのをよく大学でも使っています。これ教育系の先生ですとよくご存知というか、少し専門の先生でいらっしゃったりするんですけれども、社会心理学者が、学校の中での人種統合ということをやろうとしたときに、皮膚の肌の色が違う子どもたちを一つの教室の中に入れたからって言って、それでうまくいくっていうのは無理なわけですね。で、そうでかえっていがみ合いが起きるわけで、そうなったときどうするかっていうのは、一つのやり方として、例えば、一つの話を三つに切ってしまって、で全部についてテストするよ、だけどあなた最初の3分の1だけあげる、であなたには途中の3分の1だけあげる、あなたには最後の3分の1だけあげる、だからそこのところをよく読んで、で他の2人に話ができるようにしといてねっていうふうにして、で3人で話し合わせて、で全体のことが分かってないと答えられない問題っていうのに答えさせるという方式なんです。でこれはもともとそういう人種融合政策の上に出てきたものですから、これによってお互いのその価値が分かったとかいうようなことが研究としては多く出てくるんですが、重層という、さっきので重層墓地オーグなんていうので、検索でも引いていただきますと、これのにもホームページがございますけれども、いろんな研究成果なんか出ています。これをそのまままともに授業の中で使おう、一つの論文を本当に3つにぶった切ってしまいまして、こちらの列にはその頭の3分の1、ここの列には真ん中の3分の1、向こうは最後の3分の1というのを読んでもらって、せーのっていうので1人ずつ持ってきてですね、3つの話を合わせるとどんな話になったっていうことを自分たちで話しながら、こんな話だったらしい、誰さんがちゃんと読んでなかったとかいう話になるんですけれども、こういうようなことをかなり、授業の中で実際にやっています。こっちが講義をする代わりに、向こうにその講義の材料を自分たちで語ってもらう、でその語りを通して自分たちで分かってもらうという方法です。でこれはちょっと手の込んだことをやろうと思うと、ものすごくいろんなことができまして、例えばですね、半期もうちょっとかかりますが、認知科学ですね、例えば知能学習知識なんていう定番のテーマについて、理論研究もあれば実験データ解析のような CD ベースの実験研究もあれば、シミュレーション研究もあれば、最近ですと大脳制御学研究もあれば、実践応用研究エスノグラフィーみたいなことをやる人たちも認知科学の中にいますので、そういうものが入ってきます。 でこういうんで 3×5 で15ぐらいの話をいろいろその学生に聞かせたいわけで、講義でやるならば、まず理論で3ついくかとか、それで1回について1つずつなって、これで15回になるんですね、1つずつ話してると。でこちらはすごくこうストラクチャーを作ってこういうふうな話でねって言って、最後になった時に学生にこれが頭に入ってるかって言って、まず無理ですね、こちらがあの整理して話した限りで、こういうのの最後の時に一つは覚えてるでしょうから、それについてあのレポート書いて点を挙げるってことをやって、私も来た気がするんですが、今はこれ全部ドーンと一番最初の授業の時に出します。それであとはこれだけのことを半期でカバーしたいので仕事をしてください。アマの知能の実験データ解析、多少は本人たちの希望に合ったところにあのセルに押し込みますけれども、そこの論文を3人でとにかく読んでね、でそれからと、実験データ解析について、解析というやり方で知能学習知識っていうのはあるから、先ほどの3人っていうのの3人3人いるわけですね。でその1人ずつを持ってきて、実験データ解析法なるものはどういう方法かっていうのの違うテーマの研究っていうのを合わせて、その方法論について分かってほしい。知能についていろんな研究があるから、それやってきた人に合わせてです、ね、知能研究ってどんな方法があって何が分かってるかっていうことを話し合ってほしい。これやりますと、いろんな組み合わせがたくさんこういうふうにできるようになりますので、最終的にあわよくばなんですが、全然違う異分野背景を持っている3人っていうのを合わせて何かプロジェクトをやっているというようなことを例えばする。これは教師の側から見た時の形がこうでして、これ学生の視点から見ますと、自分はなんか他の3人とまず最初に友達になって、言語学習の大脳生理学的な、基礎臨界系の話かなんかを一生懸命読んだ。でその話を、他の、言語学習についての方法論で研究してきた人たちと話し合って、言語学習の計算機モデルの話だとか、心の理論の話と言語獲得の話であるとか、個人理学 の最近のテーマですけど、あとは理論的な話で人の進化の過程で言語ってどうやって生まれてきたんだみたいな話とかっていうのを聞いたりする。からそのしばらく経つ と、今度は、大脳生理学的な研究についてそっちのことをやってた別の人たちと記憶とか感情の大脳生理学研究の話なんていうのも聞いて、でその人たちから話を聞くだけじゃなくて、自分がその理解的な話をその人にするわけですけど、というようなことをやっていきながら、そのうちに、例えばですね、インターネットを利用した英語学習っていうのを考えてみよう。でこうでそこの中でやる何が大事かっていう時に、臨界期の話ってどう関係してるんだろうか、心の理論の話ってどう関係してくるんだろうかっていうことをつないでいってもらうというようなことをやっています。学生はなんかかなり忙しい感じになりますが、学生はどうなってきたか、ある程度ハマってくれます。で、話すとね、やっぱり自分たちで話していくと、先生から話聞いてただけよりは少し自分で分かったような気になるんだよね。で話し合うの結構面白かった。これハマった学生の方のコメントですね。だけどその面白いのは、今の大体2年生で通年半期の授業を2つこうしてやるんですけど、最後の方になってあのキロッと、だけど本当は全然自分分かってないまま話しちゃってたんだよねという類のコメントっていうのが学生から取れる。でこれはあの私は大事なことだと思ってまして、であの15の話をうまいこと教師がきれいに整理したものを聞いて、その中の一つを調べるために本を読んで、最初と真ん中と最後を抜き出して容量のいいレポートを作って、私は何については分かったんだ、でこの授業単位に理由もらえたからおしまいねって言って、そこで箱に入れてしまってしまうのではなくて、この学生は私は分かってないまんま適当に話した、そこまで面白かったっていうことが分かっている、少なくも。でもうちょっと気になって3年生になった時にうまい出会いがあれば、じゃああそこもうちょっとよく分かってなかったから調べてやろうかな、でその時に調べる資料っていうのがどこにあるかっていうことはぼやっと分かっている、広がりというものがどこにあるかっていうことは分かっている、というようなことが大事だろうと思います。ただこのきちんと話せるようにならないっていうのは重曹の大問題ではありまして、そのためにあの重曹をいろいろこう複雑にしていくときに、最初に自分が分かっているはずのところを同じものを持っている人たちとそのきっちり調べて、そこを本当に専門家になるエクスパートグループ ですね、しっかり作るっていうよりか前段階をきちっとするっていうことは自分の方式をうまくいくために大事なんですが、で最近はそこのところも複数 PA を使って一つの時間に空き教室を書き集めてセクション方式にして、で TA に少人数で教えてもらって、でそこでエキスパートをグループをはっきり作ってやってというようなことを今年ぐらいからもやっています。これですと今までよりも実際に事務総をかけたこういう話とこういう話とこういう話があってね、実はこの話が3つ関係してねみたいなことをやったときに、学生の中にですね、あ、分かったっていう声が結構出てくるようになって、あ、これはすごいかなと思ったんですけど、そのグループの、そばに行って話を聞いてましたら、これ1名女子なんですけど、心理系の先生には分かっていただけるかな。記憶のセマンティックネット表現についての、その整地化、人が何か聞いた時に自分の企業知識から知ってることをくっつけて大きなネットっていうのを人間作っちゃうんだよねっていう話と、ただその意味を処理させると記憶の定着力が良くなる、処理が深いからねっていうデプソープロセスングという話と、それからそういうことをやるから記憶っていうのは実は何かを、符号化するときに取り込んだものがだんだんこう、あとはその時に一番たくさん入ってて少しずつ時間が経つとなくなってくってもんじゃなくて、なんか思い出してねって時に余計な情報を入れるとそこの場でわーってこう構成してしまうような、で記憶っていうのは実はパッシブなものじゃなくて、思い出す時にものすごくたくさん人間を構成してる、作り出してるようなものなんだよね、という3つの話をつないでいくっていう話なんですけど、なぜこの話の3つの話がつなぐのか、この女子学生はものすごく分かった気がしたらしくて、本当にピョンピョンっていう感じで、分かった分かった分かっちゃったよ、これ3つどうして関係するのかっていうふうになったら、一緒に話してた4人3人の友達いたんですけど、男子学生がすごく不満そうな顔をしまして、分かんない、じゃあ分かったんだったらちゃんと話してみろよって言われて、その女子学生はだからねって言って話そうと思ってみたらうまく話せないんですね。なんとなく昨日はちゃんと教材研究やったよなと思って教室の前に行って一生懸命話してるのに学生の反応が悪いなっていう、教師と同じような顔をして首ひねって、最後にはなんで分かんないのって言って、グループの他の子にクッてかかっていましたけれども、というようなことが起きるようになってきている。でこの自己説明なんですが、何かが起きる、やっぱり私が説明するんじゃなくて学生自身に語らせる、ものすごくイライラします、教師の方は。そこのとこ3分の1ですと、そんな話してほしいんじゃないよ、大事なのここなのよみたいなことってしょっちゅう起きますので、でクラスの中こっち暇になりますから、回って歩いててずっとみんなが誤解してるとかいうのを腹かんで待ってるみたいな風になって結構大変なんですけど、そこを何とかしていきたい、そこが大変であれば、ここやっぱここまで本人たちが理解して自分の喋ることが大変なんだったら、そこをサポートしたい、でこういうところが私たちはテクノロジーの出番だと思っている部分がありまして、共演の後型の掲示板というものを使ったりいたします。ものすごく単純なものなんですけれども、一応文章を取った学生が入って書けるようになっています。4つ目のがあるんですけど、2つの窓に資料が出てきます。マイクの方の設置、あ、大丈夫ですね。資料と資料の間にコメントをつけたいというときに、この資料とこの資料を先開けて、いろいろコメントをつけるということをしますと、この資料とこの資料の間についてはコメントがある、この資料についてはコメントというのはここにリンクの一覧が埋まって出てくる、でこれをクリックするとこれについてって言ったらコメントが別のノートに出てくるというようなことが、ちょっと前に変わります。ちょっと分かりないかもしれないですが、ノートを共有できるような形のノートを作っておいて、自分たちで調べたこと、大体最初に調べるところもグループで調べますけど、それをこういうモードの中にグループの中で話すだけじゃなくて書いておいてもらう、でそうすると一人でも またじゃあそうしとけば、うん、いつでも見えるということで授業時間外にもいろいろ使うことができるということがあります。でこのレポートがみんな見えるっていうのは他人に分かるように書かなくちゃいけないという、一つハードルが入るので、かえっていいようでここのところにみんながレポートを上げてしまったらそのコピーしたいしないですかっていう話を時々聞くんですが逆なような気がします。どこかの本みんながよく使う本の丸写しっていうのは逆に起きなくなりましたっていうのはやるとああなんか想像写したって分かってしまうので、で逆にこれを始めてから本当に学生が自分の言葉でレポートを書いてくれるようになったっていう気がします。で、前の学年あるいは学期よりもいいレポートを書いてこれは消しかけますこちらで2年のゼミに、簡単レポートをしてます。2年の後期にはこのレポートより自分でこっちの方が確かに進んだなと思うレポート書いてねこれ残しておくからねという使い方をしています。でその後から追いかけることができるっていうのは全部見えるからかもしれないんですが去年の学生ですね3月ではないですね、成績が出た時に先生どうして僕落ちたで一応7割ぐらいは出席してたしレポートも出したしという子が来まして、こういうのが来るっていうのも私としては珍しいことなんですけど、でそのこと少し話をして、で他の人たちがどんなレポート出してるかっていうのをさっきのレポノートを言ったんですけど、レポノートで全部見える。で多分行ってみるとどんなレポートが優等って、どんなレポートが上等って、どんなレポートが壁っていうのが全部わかるってことって、どんなレポートもそこに載ってるから。これ一つ面白いのは先ほども言ってたようなその講義の中から一つ選んで何か書いてねって言った時っていうのは出てきたレポートっていうのはほとんど同じの質なので点数っていうのが一ゼロ的についてしまってたんですね。だからこれやってる後どういう形で何調べてきてくれたかっていうのがかなり分かるので TA でもっていうとなんか TA さんも感じてみたらよくないんですけどもある程度の中のことが分かっていれば成績つけるのものすごく楽にあるになりました。ものすごくよくできているものと手を抜いたものから明らかに分かるというふうになっていて、でそれはあと分かるから、このくらいのものを出せば最初から理由を遅れたんじゃないのっていうものに書き直してほしい。もし書き直してくれたら点数を変える権利っていうのは教師は誰かに対して持ってるから1枚いや間違えましたすいません変えてくださいって言われると変えてくれるから変えてあげましょうというふうに言いましたらなんだか夜中の11時ぐらいにちょっと出てきてるよこの学生がなりまして本当にあるのかなと思って2週間くらいして言うではなかったんですけどこれだったら最初から要はそこではないで買っただろうなっていうぐらいのレポート出してきてこれどうって言われたんですね。でこういうことが起きるっていうことは多分すごく貴重なことなんで、後から追いかけることができる。でこのためにはこんなことのためにどうなるかもしれませんけど実はやっぱりみんなはいつでも書き込んでいつでも見られてでいつでもその関係づけをしとけるようなノートっていうのがあることが必要ですので情報引きというものが教育の中に必要になってくるだろうと思っています。ただこの自己説明を強調していく授業というのはやっぱりその本当に何がやってほしいのかどこまでできるようになってほしいのかっていうのをしっかり伝えておかないとどういう説明をしたらいいのかってことが自身が分からなくて苦労しますしそのこれは自分が分かってるから分かってて説明したいっていうところまで持っていくところがやっぱりまだうまくいってなくてここどうやって支援するかっていうのが私たちの課題です。で、これについて調べて自分がエクスパートになりたいって言った時にいい教材が世の中にたくさんあるっていうことも、ここのところうまく仕事が進まないとエクスパートになって人に話してる先が行きませんのでこれではいい教授が必要ということにも逆になってまいりますという話です。これ1個統合という話なんですが一つの授業の中で30も40もの研究の話をするならばそれを全体で何に伝えたいのか今までは教材研究っていうのは本当に教師がしていた仕事だったんだなだから一回授業をやるために教師が一生懸命勉強していてでその挙句を学生さんにお話ししてで学生さんの方はほとんど何もやっていなかったことがあったかなというような反省の中でじゃあ学生に教材研究をしてほしいどうやってやるか、グループ討論させるっていうのが一つです。 それから不正マークを使いまして、刑事法のようにこの研究にはこういう要請があってみたいなことをたくさん作っておいてつなぐなんてのことはすぐ考えつくんですが、これが結構やっぱり研究の統合ってものすごく難しいことのようですね。簡単な実験例なんですけど、知能ということについての研究というのを、上の方ごちゃごちゃしてますが、3つほどなってきまして、ごめんなさい、5つですね。この時それぞれの論文の中の、重要論点というのを3点、どういう背景で、どんな研究をされて、インプリケーションとしてどんなことがあるかというのを、3点ずつ抜き出して5つ論文ありますから15枚のカードっていうのをこしらえて、まあ、このクラスの中でみんなで一緒に作ったものなんですけど、この15枚をうまいこと配置して5つの論文をつないで、知能っていうのはどういうものかっていう、一つの話を作ってほしいというようなことをグループ作業で、学部生、3、4年生プラスで行って、個人生ですけど、それから研究者というのでやってみました。そうすると学部2年生ぐらいで、やりますと、5つ研究があります。研究1はこうでした、2はこうでしたっていうまとめが先例なんですね。1の前提と2の前提と3の前提に共通しているのはこういう問題でみたいなことを、カードにして並べ替えさせてあげても、そういうことっていうのは学校の年生ほとんどできないです。で、3、4年生ぐらいから少しずつできるようになってきますが、こんな感じです。これ学部生が散らしたカードで15枚あります。15枚あって15枚知ってるように見えるんですけれど、それぞれの出自論文の番号っていうのを振ってみますと、1は1、2は2、3は3って固まっているというのがお分かりになると思うんですね。一つ一つの研究は、誰々さんはこう言いました、誰々さんはこう言いましたっていう固めのまとめが、学部生だとやってもらって生前。で、これをドクター生中心で、やってきますと、3、4年生とドクター生、ちょっとかなり年の人のドクター生がいましたけれども、ここに3、2、5っていうののそれぞれの前提部分っていうのを上の方にこう集めて、だから知能研究っていうのの共通の研究前提ってこんなものがあるし、みたいなことがこの中からその抜き出せるようにだんだんなってくる。で、これ、研究者にやってもらったものを見て、ちょっと、そうなのかと思ったんですけど、これきれいに一番この上の方に5つの論文の前提が入ってて、この辺にまとめが研究結果が入ってて、ここら辺にインプリケーションが入っててですね、5つをパパパパッと解体してしまって、その構成要素っていうのをつないで作り直すって、だから知能研究っていうのはねってことをやってるんですね。で、これを教材研究でやって、こういう話だよって言って、これが学生につかめるつもりで、1の研究の前提はこれで、中身はこれで、結果はこれでねって言って話してるわけですから、学部生はできて、うまくいってこれだろう。で、これをごめんなさいやってもらうのには相当授業の中を変えていかなくちゃならないだろうということで、先ほどの共有ノートシステムを、使って、2つの、ノートの間に関係をつけさせる、リンクつけて、このノートについてこんなこと考えたよっていうのをリストさせるっていう話しましたけれども、そこのリンク部分を使ってどんな関係づけをやったのかっていうこと自体を授業の中にその引っ張られてくるということをやっています。で、共有可能なノートっていうのは個人でも書きます、グループの中でも書きますけど、それの間に、お互いの間の関係っていうのをできるだけつけていく。で、これはノートをまとめてもらう時期っていうのを全般に持ってきて、ノートの出来上がったノートの間に関連をつける時期っていうのを真ん中に持ってきて、で、実際どういう関連をつけたかっていうこと自体が、まあ、ここ行けば見えますけど、それ自体をクラスの中で討論の対象にするというようなことをやっていきますと、最初の頃は自分のノートとか自分のグループのノートっていうのに、つながりをつけてる。で、それからだんだん少しずつ自分のものを中心に、他人のノートっていうのにつながりをつけていきますけれども、後半になってくると自分のはいいから他人のノートと他人のノートっていうのの間に、関係をつけるっていうことを学生が少しずつできるようになっていきました。で、こういうものを話題にして、教師だったらこういうふうに関連づけるんだよねっていうようなことを学生に、ぶつけていく。で、問題解決論という本当に講義型で昔やってた授業ですけれども、人間っていうのはどんな問題解決システムになってことなのかっていうことをクラスの中でみんなが研究分担して調べて相手に伝えて関係づけて、一つの 一つのレポートについて話しながらじゃなくて、人はどのような問題を解決してるかっていうのをクラスの中でみんなが知らないことを全部使ったレポートを書いてほしいんだっていう話を最初にやっておいて、いくつかの研究っていうのをそれぞれをお互いリンク貼ってコメントつけてまとめていて、それについてクラスの中で討論するということで、ある意味初めてこの授業を1998年にやったんですけれども、こういうことをやっとけば結構あんまりこっちが怖がらずに、私がみんなに書いてほしいのはクラスの中でみんながやった全部のいろんな取り上げた、この時には、多少一つの研究の亜種なんかも入る23歳ちょっとあの数が多いんですけどぐらいの研究をつないで、そういうものを全部から考えて、人ってどんな問題を解決していくかっていうことを書いてほしい、すごく素直な学生に頼めたっていうのを覚えて、こういうふうにやっていくと、他人の張ったつながりというのを使って明らかに学生たちが他の人がどう考えたのかなっていうのを見に行っているというのが分かります。今までのシステムは全部学生の手作りのシステムでして、自分たちのところで作ったシステムを使っていると、あの見たところも非常にちょっとあの淡い晴れではあるし、なかなか素朴なあのプログラムで出来上がってるんですけれども、あの裏でいわゆる私たちの言葉でログっていう、誰がいつどう使ったかっていうのは記録が全部取れるんですね。だからこれを使ってどういう活動を何時に誰がやってるのかということが大体分かる。でそれとビデオソフトを組み合わせていくと、どんな活動した学生がどんなレポートを書いてくれたのかっていうことが後付けされます。でそのレポートの質と学生の活動をとって実際に授業を評価するというようなことをやっています。でそうすると他の人が貼ったリンクで、実際に、いろいろ人の関係づけっていうのを見に行ってる、一緒に勉強したグループ同士でノートを共有するだけじゃなくて、自分たちのノートと他人のグループのノートをつなげていて、だんだん人のノートと人のノート、自分はやったじゃなくて誰々さんの研究と誰々さんの研究との間につながりっていうのを自分がつけられるようになってくるということが見えてきて、最後のレポートの中に学生が取り上げてくれる、研究の例っていうのが、これはもう最初一つ過去は1つだったものが2つになり、3つになり、7つになり、4つになりということが出てくるようになってきています。で、まあ、こういう実践を最初は3年生の選択からやってたんですね。希望者に使ってもらおうみたいなことからやってたんですけど、最近はかなり有望果敢に2年生の必修、最優秀学生の時140人なんてところでもやってたりして、あの結果は結構悲惨です。学生は面白くなってくるんですけど、こちらは非常に疲れるというのもありますし、学生の方も非常に疲れたんだけれども、なんだかあんまりよく分からなかったっていう学生も出てはきます。ちょこっとだけ、今こんな協調学習の教室も作ってますので、これは1年生の授業、まあ、ノートを上げて、こんな混んだところでノートを何人かで見ながら、でこれで 2,3 人のグループとか 1,3 人のグループで話をしていますから、隣のグループで話していることは筒抜けてるんですし、でここの中でグループごとにあの、アシレコードなんか撮ってますので、誰が何喋ってるか全然分かんないのものすごい授業をデータが取れますけれども、まあ、こんなことをやりながら学生たちが学んでいくと、これは、ね、授業中ですけど、システムとしては授業だけではなくて、いつでもコンピューターを使おうと思えば使えるような環境が進めてはなります。でこういうことをやって、少し学生自体が知識統合をするということをサポートしているんですが、やっぱりその今ですと、自分たちが書いたノートとか、自分たちがこの授業用にスキャナーで取り込んだ画像とかいうようなものを統合していく、でそれにはその、他のワープロで書いたものをそっちに貼り込んでつなげるとかいうことはできるんですけど、ネットで取ってきた授業であったものであるとか、他の先生が他の本の中面倒か別のところに書いておかれた、資料であるとか、自分たちがメールでやり取りしてたような議論っていうのを簡単にその統合していける環境っていうのはないんですね。これはテクノロジカルの話に少しなりますけれども、こういうものを作っていて、で道具としてそういうものがあって、学生がその使うところで苦労しないでいろんな材料を統合しやすい環境というのを作る必要というのはあるだろうと思っています。 大学候補でありますと、学生の方もその調べるとそのすごく時間もかかっていくので、何を本当に教えたいのかっていうことの、そのテーマの厳選っていうことが、すごく大事になってくる気がして、そうするともう一つは、これやってみようって言って、人間っていうのはどんな問題解決システムかっていう、そういうすごい論文を最後に書いてほしいからねっていうと、今の学生さん、本当に素直なんで、そういうレポート書くのがいいことだねって、一生懸命やってくれるんですけど、何かはやっぱり、この論文書いた人でもどういう意味があるのって、これ書いてどうするのって思ってたと思うんですね。あんまり文句を言わないので私が聞こえてるみたいなことあるかもしれませんけど、やっぱりそれではまずいんで、で、人がどういう問題解決システムかってことで、今、あなたが考えていることが、まず将来にとってどうやってやったのかっていうことが、やっぱり、カリキュラムを作ってかなきゃいけないとは思っております。で、現実的な問題をどう応用するかというので、この3年生の選択の授業になってきますと、学習と判断の認知管理という話をして、e ラーニングのページっていうのを見に行って、世の中でコンピューターが学習に使われている、あれに使われ方っていうのは、よろしいだろうかっていうことを評価をするですとか、あるいはインターフェース関係の企業ですと、企業から課題をいただいて、その課題をプロジェクトとしてやるというようなことをやっておりますが、やっぱりまだこの辺は弱いところです。ですから、せめて自分たちが3年生でいろいろ自分なりに学んでいける時に役立ててほしいというようなことも考えていまして、自分から学ぶ時に、一人で何か調べて、こうだったんだって分かったっていうんじゃなくて、いろいろな他の人と話をしている。でグループの中で説明していると、自分が説明しているだけじゃなくて、自分はこれで相手が分かると思ったことが相手が分かってくれない、どうしてだろうって、もう一回自分の考えが深まるとか、こういう話ですよねって思ってたものは、他の人は全然違う説明の仕方をする。自分の説明の仕方と相手の説明の仕方をどう寄り合わせたら、お互い納得できるだろうかっていうことを考えるところで、一つ抽象化が起きる。いうようなことがありますので、そういう経験をチームメイトの時にできるだけたくさん知っておいてほしい。で、3年目になって何か自分で問題を考えたいっていう時に、自分はこう考えた、じゃあ他の人に回して、で、他の人から反応をフィードバックもらって、自分の考えを確かめていこうということ、それ一つのスキルだと思いますので、こういうその考え方のスキル自体を利用してほしい、で、ということがあります。で、本当は授業中でもそういうことがあって、質問その場で起きるといいんですが、なかなかそうはなっていない。やっぱり私たちの授業でも、授業の後に、部屋まで来て、先生今日の話だけどねって言って話し込んでてくれる学生というのは数すごく少ないんです。で、そういう、学生たちが、いるうちに、ある学生が気がついて、ここで先生と話した方が、授業の時に聞いてたより話は面白かった。で、これ自分とお前の間でしか起きないっていうのはもったいないから、で、そういうものがシステム上でみんな見えればいいんじゃないのっていうので、その学生が専門学校なりでちょっと苦労して大学に来た学生だったってこともあるんですが、1年生の時に自分の授業のために作ってくれたシステムっていうのが、今年で4年目になっています。教師の方がレクチャーノートをそれこそこういう形でちょっと行が聞いたんですけど上げておきました。その中でこの行のこの話ねっていうところを捕まえて、こうやってコメントをつけておける。で、コメントがついているものが鉛筆マークがついてまして、で、鉛筆の右にちょっと小さな数字がついているのがあるんですけど、あれ4ってついてます。それは、そのコメントの後、どんな意見のやり取りがいくつあったかということが見えない、そんなに見えるというようなものですけれども、こういうようなものをある意味さりげなく1年生の授業の中から、今日私が話した話、本当はこういう話したいつもりだったんだけど、ちょっと途中はしょっちゃったりしたらね、時間でうまくいかなくて。でも話せなかったことって、掲示板に投げとくから、で、そこを見に行って、コメントしておいてくれたら、時間があったら、私が何か、私の方から返事ができるかも。そうじゃなくても、TA さんたちが返事をしておいてくれるかも。で、今年からなんですが、この授業を上級生が入って、もう一回聞きに行って、聞くと、先生のガイドボケの授業っていうのは、上級生聞くと、ちょっと他のところが聞こえたりして面白かったりするんですね。先生、こんな話宣伝してたのということがあるので、その上級生がその授業を聞いて、議論した結果っていうのを掲示板にやっぱり上げておく。で、1年生がそれ見て、もう上級生ってこういう企画するのかっていうのを見せたいっていう。完全に動き出してませんけれども、こんな感じのものを使っていて、
協調的に人の意見を聞く、あるいは自分の意見を人に公開していくこと自体が自分たちの学びにとって役に立つんだっていう、そういう賢くなり方自体を学ぶ、外科ですとか教員ですとかを分担する概念というような言い方をします。でそのために自分たちのやっていることの後付けを丁寧にしていく、でそれを見直したり見比べたりしていく、でそういうことをやっていきますと、みんな少しずつやっていることが違ってきますから、そのいろいろある試み、いろいろある愛、いろいろある目の付けどころというものを統合抽象化していくっていう、これが一つの学び、賢くなり方の、まあ一つのその基本セットなんです、いうようなことを3人でね、伝えていきたいということを考えています。まあ、記憶の取り方っていろいろありまして、例えば物を弱ってる過程っていうのは普通に見えないんですけど、それを無理やり見るようにしようと、かなり古い学生で、心とかもちょっと学生で作って、処理の場を作ってて出てきたんですけど、本から本を電子化してあるものから、こういうカード上に、一分の一枚のカードになっているものを抜き出してくることです。でそれを今のような形で、並べたり、囲ったり色付けたり関係付けたりしながら読んでいきますと、お互い女子これ2、3人でやってると、あ、なんでそのカードそっちの方に持ってったのというようなところからですね、この一つの流れの中で、言われていることっていうのは一体何なのか、読みって頭の中で普通に起きてしまう過程を外に出して見えるようにして共有可能にすることで、この人が本当に言ってることって人生どこまで分かっているのかとか、自分たちの考えていることも新しくて、この著者の言ってることがおかしいんじゃないかとかいうような議論が、こういう道具を使ってできるっていう部分がある。こんなことを、この道具をいろいろ作っていくことで認知過程というのを見せて共有して記念していくような過程ができると申しましたというようなシステムの使い方を分析がしています。で最近は授業ってレベルを取ってますので、それ自体にコメントができるんじゃないかっていうようなシステムを作ったり、学びの過程を自分で分析、先ほどのティッチングの方法とこれらの話を出ましたけど、1年生の時の授業で考えたことが脳裏に残っている、それを2年生、3年生につないでってもらうと、いわゆるポートフォリオですね、っていうものが出来上がってくるだろう。でこれをうまく、学びの過程を振り返ることができるような形で、システム化していきたい、あるいは授業中に学生自身が学んでいる過程のビデオっていうのを、撮って、メタルジオを使ってるんですけど、これは私たちが分析するだけじゃなくて、学生自身が分析してみたら、自分たちはこうやって考えているんだみたいな話があって面白いじゃないかと、ちょっと大変なんですけど、今、うちのシローズっていう助手が、かなり本気でこれやってみようかっていうようなことをやっています。こういう協調学習文化っていうものを作ってきて、何が起きているのか、本当に数字ですとかプロセスのデータとかを出さないで気分だけでお話ししてきたんですけど、ちょこっとですけど学生たちの中に、2年生までいろいろ調べて塾長を考えたり話し合ったり掲示板の上で関係してたりとかことをやってて、去年ぐらいですね、初めて私たちのところ研究室の間に学生が頼ませるコンピューターが置いてあるガーデンって呼んでる広い部分があって、そこで学生たちが3年生とか4年生になるの課題やりましたので、その課題の相談などをやってるんですけど、その横をぐっと通ってましたら、学生自体がね、なんか先生の授業でやってたやり方っていうのが、その自分たちが2年生までの時にやってたやり方が、3年生になってから自分たちが課題をやる時にも、あのやり方が使えるのかもね、でみんなが考えたことをノートに書いて、あそこに貼っといて、それお互いにリンクつけてやってみようみたいなことを言っているので、そうか、初めてそういうことを言ってくれる学生がやってたかというような思い出したこともあります。それからちょっと気が付いてみましたら、最近の2、3年生の中に、私たちがやってるんだと難しくないすぎると思うんですかね、なんか高校生相手の認知感化っていうのを宣伝してくると、認知感化を受けてくれる学生も増えて良いのではないか、そんなに受験生が増えるわけでもないし、 だったら自分たちが高校生に認知科学をしてた方がマシかもっていう学生が出てきまして、自分たちがどうやって認知科学を高校生に教えたらいいかっていうのを、プロジェクトにしてる学生なんかいてちょっと驚いてですね、こっち私たちだってうまく教えられないのにとか、その辺はプライドがあるんですからそう思うんですけど、まあ落ち着いて考えてみれば、こういうことを考えてくれる学部生っていうのが出てきてるっていうこと実態は、なんか先生たちがやってる教えてる、一生懸命なって先生たちが教えてるって、あれ面白そうだから自分たちの調子でやってみるかっていうような、一種の感染というのが起きてるのかもしれないです。でそういうふうに、学びっていうものを、自分たちが学べるというのではなくて自分たちが教えることもできるっていうふうに、そっちが先行くのかもしれませんね、思ってもらえる。こういうなんか動機づけっていうのを活かせるような、カリキュラムあるいは情報環境っていうのが整っている学科にしていかなくちゃいけないんだなというふうに思っています。で私たち自身がこういうことをやってみて、認知の担当の教員っていうのが、9名おります。でこの類の自分たちの授業をこう公開してというか、お互い見に行ったり、少しずつ、中でやっていることを相談したりというような形でやっているのがその中の約5名です。でどこから、授業を変えていくか、ですけど、まずはやっぱり他人の授業を見てみるということは結構大事なのかなと思っています。で自分がやった授業っていうのはやっぱり自分の側からしか見えてないので、TA も複数入ってますし、その入ってた TA さんたち、それから自分の授業に入ってくれた人っていうのと一緒に、そのあの授業がどうだったかって、私として見たらこの辺の3分の1は分かってるような気がしたけどって、どうこの人って、いや確かにあの辺の3分の1は良かったかもしれないけど、こっちの方ってもう全然分かってなかったよ、すごくあの辺でなんか喋ってる時にこう死語が多かったけど、あれ死語してたって、あなたが15分前に出した質問が答えがあなたパッて答え出して、それでも分かったつもりで言っちゃったけど彼ら分かってなかったから死語をしてるんじゃなくて、ものすごく一生懸命その問題を解こうとしてて学習活動を起きていた。ただ残念ながらあなたが起こそうと思った学習活動と学生がやった学習活動が15分ずれていたんだよねとかっていうような話が見えてくる。学生がこちらが伝えたことをどう理解したか、指示を出して何かやってもらって話をしてもらうときに本当にテープを取っていると、僕たち何話せばいいんだろうねっていうところからその話し合いを始めているグループなんていうのがちゃんとあるわけで、どういう指示を出したらどういう話し合いが起きるのかっていうこともある程度、自分たちの事業を丁寧にこう 見直していくっていうところから見えてくることっていうのはたくさんあります。そういう意味で教えたいことっていうのは何なのかっていうことをはっきりさせて、でそれが学ばれているかっていうことを確かめながら進んでいく、でそのために使えるテクノロジーを使っていく、ということで少しずつ授業が変えていけるのかなと思っています。そういうようなことをやっていますので、やっぱりその授業を変えるために人と時間っていうものが今まで私たちが考えていたよりもずっとかかる、じゃないか、一つの授業の中でたくさんの人数だといけないっていうことはないと思います。先ほどのような大掛かりのジグソーを組む際には80とか100とかいないと逆に組めませんので、それはそれでいい、でそれがみんなで集まってくる時間っていうのがあるのは貴重なことなんですけれど、けどそれだけで授業が集めてこっちが出たずはい受け取りましたっていうふうにはいかないのが授業だと思います。そうするとそこの中に複数の教える側の人間っていうのを入れて、でその人たちが何を教えるのかってことを厳選して時間をかけて伝えたいことを伝えていく、でそのための情報環境というのを作っていくというようなことが大切だろうと思います。そうすると今私たちが、まあ、カリキュラム改定なんてことも考えていて、教育部にもお世話になっているんですけれども、いろいろ考えていくと、どのくらいのことをどのくらい時間かけたら学生が分かるのかっていう基礎データっていうのが少しずつ出つつあります。これをベースにカリキュラムを作っていかなくちゃいけないだろう。90分週に1回1つの授業に当てて、でそれを15回っていう形でやるっていうのは枠としてとにかく硬いです。これを変えていきたい。例えば3人の先生がこういう形で全部協調型で授業をやったら学生ものすごく大変になっちゃうんですね。だからそれはあの3人の教師が、相談して楽器を3分の1ずつに分けて、この楽器はもうそればっかりやってるって、この真ん中の3分の1はそればっかりやってるみたいな形にした方が能率が
上がります。でこれは運用上の起用でいくらでもどうにもなるのですっていうの話ここでしていいんでしょうかということをやって今少しずつ始めていますので、こういうやり方を始めると60分でいい自分の授業はだけど1週間の中に2度やりたいとかいろいろ1週間の中に2度やるのも、月木でやるっていうよりは火曜日もドーッともらってこの日だけ全部やりたいとかっていうの話になってくるんですね。でこれは全体の調整というのも本当に難しくはなってきますけれどもこういうところのフレキシビリティっていうのが学生が学ぶことを中心にして考えていったらどうしても必要になってくると思います。で今のところその本当に自分のものにできるようになってる例えばジグソーをかけても本当に気持ちよく他人に説明できるようになるところまで時間を確保して、こちらがきちっと対応できてる学生というのは本当に少数だと思いますのでこれをなんとか、していかなくちゃいけない。肝になってくるのは学生が繰り返し勉強したいと思った時にその繰り返すを許すようなシステムができていること。で学生が自分一人で分かるんじゃなくて自分が分かったことをとにかく他の人とその付き合わせてしっかり自分のものにしていくっていうことをそういう時間と機会を保障していくことでいろんな人の考え方っていうのを自分なりにまとめてこういうものなのねっていうあもうここになってくると言葉でやるんだね言葉でみんながやってることをこういうものねって言ってまとめて自分なんか抽象化した時に多分大学を卒業した後も大学から外へ実社会の中に持っていってるそういう意味でのそのポータブルな知識を身につけてくれると思っています。そういう意味で今私たちがいやちょっとわざわざ英語にする必要ないんですけれども一つ、カリキュラム改定をするときに、キーワードにしているというかのが、こんな半年でこんなことっても知らないみたいな話を言ったときに They have four years ここで終わらなくてもいいじゃない前期のときにやってみてうまくいかなかったら前期の後期1年の後期で1年生でうまくいかなかったら2年生でもう一回学び直してみてでここ無理することないって2年でやったことを3年で4年でって繰り返してってくれてとにかく They have four years だからこの4年間っていうのをうまく使って彼らが学びたいと思って入ってきてくれたことが伝えられるようなカリキュラムにしていきたい。認知科学っていうのは実はそういう意味で認知科学を利用していろんなことが学べるための学問であるのかもしれません。そういうものとして学生に教えていくことができればある意味いろんな学びというのが認知科学を応用する対象として学生の中に身についていってくれたらいいなということを考えています。うまくいっているところだけのお話をこう作り取るようにして持ってまいりましたのでそうでもしないと宣伝にならないというのが実情なんですけれども気分、認知科学の中でなんとか自分たちの授業を少しマシなものにしたいと思って、取り組んでいる気分が、少しでもお伝えできればと思って持ってまいりました。ありがとうございました。